メッセージ
オンサタデーナイト、
土曜日午後9時ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエスキリストがあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩のお相手は井田幸原誠と
沖原純子です。
よろしくお願いします。純子さんは先週休みされましたけれども、
はい、
はい、2週間ぶりということですが、
はい、
はい、先週のご報告をまずお願いしたいと。
そうですね、いや大阪に行ってきました。大都会というか
、まあ、あの都構想ができませんで、はい、大都会かどうかありませんけど
いやもうすっごい人で、
はい、
あのそこで、うちの子供の一人のあの大きな都会に一つの部屋を、まあ、見つけると就職でですね、
はい、
部屋を見つけるということで、もう本当に限られた時間で、まあ、飛行機の時間決まってましたので、大阪市内を走り回って本当にいい体験をしました。神様に導かれて、
はい、で見つかったんですか。
あの一昼夜明けてですね、あの本当あのなんていうかな、あの見つかりました。
ああそうですか、よかったですね、
はいはい、
その時見つかったっていうんじゃなくて後で見つかったんですか。
そうなんです、あの条件がいくつか、やっぱり女の子なので、うん、ダブダクないあの駅から近いところとか、こう条件を入れていくと、うん、もう本当に高くて、
うん、
手が届かなくて、まあ、大阪市内外れたらあるよっていうことで、全部違った外れたところを紹介されて、そこ決めてきたんですけど、うん、後で飛行機の中で、帰りの飛行機ですごく何か不安になって、
うん、
で帰ってきてからもう本当に貫徹をしまして、あのインターネットで、今はインターネットで調べられるので本当にありがたいんですけど、調べて調べて、あの導かれて、あのようやくこれだっていうのが分かって、あの見つけることができました。
はい、
はい、
よかったですね、
はい、
はいはい、ご苦労様でした。さてそれではですね、今日も静寂さんからメールをいただいていますのでご紹介したいと思います。こんばんは、静寂です。梅雨の走りを思わせる天候ですねと、確かにですね、昨日私は長あのちょっと今日伊勢の志個人の総会というのが1年に1回あるんですけど、それが今日ありましてですね、まあ、あの行ってきたんですね、総会って感じでしょうけども、で昨日、来まして、その昨日長崎に出た時は長崎は雨降ってなかったんですね。だから東京については東京はもう雨でですね、傘持っていなかったら困ったんですね。だから今日は晴れるようにって祈ったら、東京は今日すっかり晴れまして、でも安心してその総会の場所まで行って、で安心して戻ってきたら長崎はまた今日雨だったんですね。ちょうどあの雨のところばっかりということですね、あの、まあ、幸いそんな雨に打たれるほどではなかったんですけれども、梅雨の走りを思わせる天候だというふうに思います。先週の親子共演、ヨハネ君とですね、微笑ましくまた楽しく聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に感謝します。またまたたくさんの映像を頂戴いたしましたが、賛美大使としていろんな場所に立つことができるようチームとして精進していきたいと思いますと。精進って書いてあるんですけども、まあ、あの日本人としてすごくね、よく使われる言葉でありますが、まあ、ぜひ精進というよりも祈って主にすがっていってほしいなというふうにあの思っています。ね、出ていこうという気持ちがあってもなかなかいろんな意味でうまくいかないことがあると思うんで、頑張るというよりも本当に神様に祈ってすがって本当に主の御子のところに行きたいっていう、行けるようにっていうことをですね、求めていってほしいと思います。さて先週は久しぶりに青空さんのお手紙が紹介されましたが、中でもお母様からいただいたお金を全額お母様のために献金されたというエピソードに感動いたしましたと。本当にそうですよね。私もとても感動いたしましたけども、その気持ちが必ずやといて良いことにつながっていくようにと私も願っていますと、まあ、良いことというか救われるようにですね、はっきりと S さんを信じて本当に救われて家族みんなで礼拝できるようにですね、日曜日みんなで家族で教会に来て主を礼拝できるようになることですね。それがあの一番良いことですけども、ね、それを願っております。リクエストは九州予選の投票4件から山田ゴスペルクラブの候補からお願いしますということですね。静寂さんよりです。でこれはあの、一応ファーストビューティーが作ってくださったんですけれども、ちょっとですね、調整とかちょっと十分できなかったんで、今回はそれにあのなんかプロの方にミキシングをしてもらったので、その音をそのままってことなんですよね。
はい、そうです、
ね、ですからその時の音源そのままでここからですね、一発目聞いていただきたいというふうに思います。
はい、それではオープニングに聞いていただく曲は、ここから 作詞作曲、茅野美代子さんです。
九州予選の時の山田とゴスペルクラブの賛美です。
ここから、
ここから
始まる、
静寂さんのリクエストで山田とゴスペルクラブの九州賛美大会の予選の時の校からでした。純子さんどうですか、聞いてみて。
いやー、この日は本当に奇跡が起こりました。なんかもう風でみんな歌えなかったんですけど、はい、とにかく立ててよかったです。はいはい、
聞いて感想はどんなんですか。
聞いてですか。なんかいやちょっとこれは雑音が多かったのでよくわからなかったんですけど、あの、
いや今どうぞ入ってなかった、入ってましたか。
よく なんていうかな、あの本当に歌った時は、
はい、
なんかすごく歌いやすかったので、
はい、
もう一回聞いてみるとちょっとよくわかんないんですけど。
あ、いや、そうじゃなくて、今これを聞いて、うん、
聞いて
感想どうですか。
聞いて
自分たちが歌ってないとかよく
口に置いて、いや、なんかね、なんかの奇跡が起こってくるなっていうふうに思ってよかったです。
あ、聞いてて奇跡が起こるなって
起こる
期待感がある。
期待感があ
、素晴らしいね。はい、よかったですね。
ここから、はい、
ここからですね。
はい、
はいはい、ということでした。青寺さんはどうだったでしょうか。青寺さんは今年は出てないですよね、この山田ゴスペルクラブ
じゃない。あ、いや、出てたと思います。
青寺さんじゃない、ごめんなさい、静寂さん、静寂さん、
うん、静寂さん出てなかった
んですけど。そうですね、静寂さん出なかったですね、はい、すいません、静寂さんのリクエストだったんで、
はい、
はい、そうですね、はい、はい、静寂さんはね、白馬行った時にこうパーッと前を走って、
はいはいはい、
このね、タンバリを叩きながらだったかね、はい、すごくあれを未だに覚えてますので、はい、またゴスペルクラブでもですね、頑張っていただきたいと思います。
はいはい、
さて、今日5月最後の日なんです。あ、まあ、土曜日としてはですね、明日が日曜日、5月最後の日曜日ですけれども、5月というとですね、まあ、普通はゴールデンウィークとか、まあ、子供の日とかって感じですけれども、純子さんは5月で聞くと何をすぐ思いますか。
5月ですか。いや、新緑の青い緑。
ああ、ミッションにファーストビューティーを5月で聞くと何を思いますか。
5月ですか。あ、夏の前。
夏の前。なるほどね。私ですね、5月ってのはですね、カトリック教会ではロザリオ月間ですよね、確か。
はい、
ですね。で、ちょっと気をつけないといけないことがあるんですけれども、日本人というのはすごく母親を大事にするんですけれども、とっても大事なことなんですけれども、私もすごいお母さん子でですね、お母さんの信仰が素晴らしかったんで、それにを見て育って、今でもまあ一番大きな信仰の影響を与えられたのは、誰でもなく母親だと思っています。それぐらい素晴らしい信仰者で、今でも一目置いておりますし、一目というか、五、六目置いておりますけれども、しかし、気をつけないといけないことなんですね。それは何かというと、まあ、子供が母親を尊敬するのはいいんですけども、なんか神様よりも母親が上になったり、逆に母親もですね、子供が神様よりも大事になると、とんでもないことになります。で、特に今日本はシングルマザーが増えてまいりました。で、シングルマザーが増えてきたときに、気をつけないといけないのは、子供のことに母親が、もうそこに心が一生懸命になると。で、日本はそういうのをすごく称賛し、なんかいいことのように言います。とっても大事だと思います、子供に心を向けることは。でも、子供一つの人格であって、やはり本来は、私は母親すごく尊敬してますけれども、父親という非常に怖い存在があったんですね。私の父親には権威がありましたから、ものすごく。それは良い悪いはちょっと横に置いて、とっても権威があったので、その権威のもとにあった母親だったのでよかったんで、その権威がなくて母親だけの愛情だったら、私はすごく危険だったというふうに思います。で、今の時代、特にですね、二通りあって、もう子供のことに全然心を向けられない母親、もう子供をほったらかしにしてしまう母親と、もう子供にだけこう心が向いてそこに埋没してしまう母親と、両極端があるように思います。で、どちらも不健全です。どちらも非常に健全ではありません。子供をとっても大切に心を向けないといけないけれども、しかし、その子供を与えてくださった神様にしっかり目を向けるということが大事なんですね。で、特に最近シングルマザーの方が多いんですけれども、それはね、気をつけてほしいんですね。私は個人の働きをしているので、どっちかというと、もうその子供を見れなくなった人を見ていましたけれども、教会に来ると今度は、本当にクリスチャンになって子供のことを本当に思って、今まで子供のことに心を向けれなかった、でもやっと向けるようになったってとっても喜んでいる母親、とってもいいことなんですね。とってもいいことだけども、その神様よりも子供の方が大事になったら、大きな落とし穴です。で、必ずそれは、その時はすごくいいんですけど、必ず大きな将来ですね、問題が生じてくると思うんですね。だから、これはどこかでね、いつかゆっくりお話をしたいと思っています。で、特に日本は母親っていうのがなんか特別に言われる国なんですね。で、母親ってのはすごく大事ですけど、聖書は、父なる神の愛であって、母ではないんですね。だから、マリアがすごく称賛されますけども、これは間違いです。ね、父なる神っていうのがまずなって、そして神の愛っていう時は父なる神の愛なんですね。で、それがはっきりあるということですね。これをね、ちょっとすごく心に留めておいてほしいなっていうふうにとっても思います。さて、ね、5月最後ということでちょっと気になっていたのでそのことをお話しました。それでもう一つですね、先ほど静寂さんのお便りにあったんですけれども、青空さんがお母さんのために、その お母様からいただいたお金をね、お母さんが自分の一番欲しいことのために、自分のために使いなさいときに、自分が一番欲しいのは、お母さんが本当に救われることだということで、全額献金したということで言っておられまして、で、それ私もすごい感動したんですけど、まあ、静寂さんもとっても感動したということでしたけども、本当にそう思いますね。本当に神様に向かってそれをもう全部ためらうことなく下げられたっていう、その心の姿勢というのは素晴らしいなと思うんですけれども、まあ、そのお金のことですね、私ですね、長崎来て実は28年目が始まりました。88年の5月21日に長崎に着いて、22日から礼拝が始まったんですね。21日は土曜日だったんですけども、で、5月に始まって、で、実はですね、12月にですね、熊本で初めて家庭集会をして、でそこから熊本の教会が始まっていったんです。で、翌年の89年の2月に福岡である方のうちで家庭集会をして、そこから福岡の教会が始まっていったんですね。で、当時は、まあ、最初月に1回、そのうち、月に2回、そしてそのうち毎週、ね、行くようになって、で、しかも1週間に1回行ったら朝、昼と夜の2回集会するようになって、熊本なんかは60名ぐらい集まるようになりましたし、福岡も20名ぐらいは確実に集まるようになりました。で、何度も話しますが、熊本は、まあ、新しい人がたくさん来て、エスさんを信じていき、福岡はキャリアのクリスチャンが来て、すごく祝福された集会になったんですけども、その頃私はですね、いつも電車で行ってたんですね。まあ、熊本は車で行くことも、途中からフェリー乗って行くようにもなりましたけども、まあ、多くの場合電車で行ってたんですね。で、それは、まあ、よく知らなかったことと、私都会で大阪で18まで行って、その後東京で、10年間ぐらいいたので、まあ、バスってのはほとんど使ってなくて電車ばっかだったん で、都会は電車だとパパパッと移動できますので、少々乗り換えが何かあっても平気だったんですね。で、電車は好きだったのと、まあ、乗り慣れていたということで電車で行ったんですね。今はほとんど電車を使わない。ほとんどバスなんですね。その理由はなぜかというと、ですね、サンキューパスというのがありましてですね、3日間乗り放題、北部九州8000円、全九州1万円、4日間乗ったら1万4000円というね、まあ、大体私は3日間しか回りませんから、木曜日休みなので月火水で回ったりすること多いんですけども、3日間回って、北部九州8000円、全九州1万円ということですね。で、これはバス乗り放題なので、まあ、それでそれを使って回るわけですね。その方が安くつくからですね。ただですね、やっぱりバスで回るとですね、ちょっと、体が最近ちょっと、まあ、年齢ごとも疲れてきたかなと思ったんですけども、ふっと思ったんですね。ある方から、今度月曜日熊本に行くんですけど、じゃあ火曜日には熊本で泊まってから来られるんですかっていうことで、連絡があったんですけど、私はいや長崎に戻ってきて、長崎からまた行くんですね。熊本で泊まると宿泊代がかかってしまうからですね。で、ふっと気がつくとですね、いかに安く回るか、いかに安くしたら上がるか、そういうことばっかり考えてる自分がいるんですね。で、27年前、電車が好きだったというか知らなかったということもありますけど、ほとんど電車で移動したんですね。で、今からもお金かかったんですけど、全く足りないことはなかった。いつも十分満たされていたし、本当にみんな喜んで下げてくださって、全然足りないことはなかった。で、十分回ってた。今でもですね、バスで回らないときつかったりする、大変だったりするってことなんですね。で、ちょっとふっと気がつくと、お金に振り回されてる自分がいるなってことを思ってですね、さっきちょっとある方のメールを見ながらですね、ああ自分にもお金振り回されてるなと思ったんですね。で、この静寂さんのメールを見ながらですね、本当に青田さんがためらうことのポンと下げて、お母さん本当に使えてほしいと思った、まあ、その心ってのは素晴らしいっていうもんですね。で、私もそれはすごくわかる。そういう気持ちはたくさん持っていた。でも今そういう心が弱くなってるんじゃないのかなと思って、ちょっとすごくこう読みながら、あ、本当に自分は今中心がずれてるなってことを思いました。まあ、少しでも安く回ろうと思ってバスと回ることがいいことだと思うんです。そのことを問題にしたんじゃなくて、私が言いたいことは、お金が中心になって、高いか安いかばかりが中心になって動くんじゃなくて、本当にこの集会の時に、ここに行った時に、そこに集まった人たちが一番神様を体験できるのはどういう方法なのかとか、どうしたらいいんだろうかっていうことが前提じゃなくて、いかに安く回るかっていうお金のことの方が先に来てるとしたら、なんかえらい間違いだなってこと思うんですよね。でもともすればそういうふうになってしまうことがあって、これはまずいなって ということを思います。でこのラジオの放送もしておりますけれども、ラジオの放送をしていく中で最近ですね、ちょっと経済のことを考えてですねいたんですけれども、本当にそのお金がかかるから短くしようとか長くしようとかじゃなくて、本当にどうしたら人々にイエス様のことを知ってもらえるかということが中心になって、結果として短い方が返っていいかもしれない、もっと長くした方がいいかもしれない、そういう発想ならいいんですけども、お金が中心になって物事を考えたり決めるとなったら、なんかイエス様を信じている人の中心がずれてるんで、私は人も自分が言ってるんですよ、なんかちょっとずれていたなっていうことをすごく思います。で、まあ、青田さんのお手紙と静寂さんのお手紙、それから、まあ、ちょっと別のところから来たメールがあったんですけども、それを見ながらすごくそんなことを思いまして、今すごく今私は、深く悔い改め始めております。で、まあ、お金を中心に物事を考えたり動かすんじゃなくて、お金はどうでもいいと思いません、ね、同じ方法があってどちらでもいいならば少しでも安い方を選ぶことはとっても必要だと思いますし、そういうことをきちんと調べることは大事だと思います。でも、お金が中心になったものの考え方や歩み方っていうのはまずいですね。聖書の側に神にも使え富にも使えることはできませんって書いてあって、富っていうのは粉の代表なんです。で、地獄の定も金したいって言いますよね、日本語のことは、日本の言葉で。私はある意味当たってると思うんですね。この地上はお金で多くのことは動きます。動かないこといっぱいありますよ。そんなふうに思ってません、私はクリスチャンですから、ね。しかし、この地上のことはお金で結構動くことはいっぱいある。知らない間にそのお金が神様になってしまうことがある。お金がないからできない。お金があるからできる。安いからこうしよう。高いからやめとこう。もしそうなってるならその人はお金が神様です。で、そうなったらいけない。で、私もちょっと今日危なかったなと思うんですね。本当に神様が大事で、でこの方を中心に生きるって言い方をもっとしていければなというふうに思います。ちょっとそのことをですね、非常に強く思いましたので、今日はですね、お話しさせていただきました。さて、それではですね、ここで一曲聴いていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
はい、次に聴いていただく曲は、叫べ勝利を。作詞作曲イスラエル右輪さんです。どうぞお聴きください。
ケベ伝長でした。それではですね、今日ここで I Believe in Miracle、 キャサリン・グルマンの本をですね、今日も読んでいきたいと思っていますけれども、今日は純子さんが、ね、戻ってきましたので、純子さんにゆっくりと読んでほしいというふうに思います。お願いします。
はい、今日はリチャード・キックラインさんについての、奇跡を信じるというお話です。ペンシルバニア州パンタクリフトにある第一福音改革派教会の牧師夫人が、息子のリチャードの命に驚くべき奇跡の行われたいきさつを話し終えると、ホールにいた全然見知らぬ人が立ち上がって言いました。クールマンさん、確かに私はそのリチャード君のお母さんとは一面識もありませんが、今話されたことはそっくりそのまま事実であるのを知っています。この奇跡が起こったとき、看護婦をしている私の娘がその長老教会病院にいましたので、事の次第を詳しく話してくれたのです。当時16歳のリチャード・キックラインは高校の2年生でしたが、1949年5月15日、突然体が麻痺してしまいました。ある日彼はこれといった理由もないのにつまずくようになり、それに足を上げるのがとても難しそうでした。次の日には歩くときに何とも奇妙な格好で前方によろめいたりするので、両親のキックライン牧師と夫人は非常に驚きました。早朝でしたが、かかりつけの医者に連絡するとすぐ来てくれて彼を診察しましたが、当惑したような表情を浮かべるばかりで診断を下すことができませんでした。それからの24時間、リチャードは急速に容態が悪化し、3日目にはベッドから起き上がれなくなりました。両足ともすっかり麻痺させてしまったこの恐るべき病気が着々その魔の手を伸ばしていることは明白でした。キックライン夫妻は息子の体に麻痺が進行し続けるのを見守りながら、この恐るべき事態を医者が止められるようにと必死に祈りました。リチャードは間もなく茶碗すら持てなくなりました。そして、一休みしては呼吸すると母親が形容するような息遣いをするようになり、幼児のように食事などの世話をしてもらうというありさまでした。麻痺が次第に広がるという悲惨な2週間が経ち、もう一度医師と相談した結果、リチャードは救急車でピッツバーグの長老教会病院に運ばれることになりました。彼の父は自分の車で先に行き、母親のローラがピッツバーグまでの道中付き添いました。リチャードは物を言うことはできて、とローラは語ります。意識は私たちと同じようにはっきりしていましたが、この頃には首のあたりまで麻痺していました。下半身は完全に麻痺していましたけれど、今度は上半身もほとんどと言っていいくらい麻痺しているのです。入院の翌日、主治医と話し合った両親は悲しい知らせを聞かされました。リチャードは麻痺が先行するという急性脊髄炎に侵されてしまったのです。この恐ろしい病気は脳に始まりますが、見たところはまず足に現れてきます。病気は上に向かって腰のあたりに達し、それから上半身の主要な器官にまで広がります。リチャードを襲った病気は急性であるため、心臓や呼吸器に関連している脊髄に病気が及ぶと、いつ死ぬかもわからない状態になります。そういった事態に備えて、リチャードに必要とあればすぐ使えるように、鉄の肺がすでに用意されていました。キックライン牧師と夫人は、息子が重体であることを医師から打ち明けられて、全く唖然としてしまいました。それを聞いた瞬間、自分たちの世界はもう終わりだという感じでした。リチャードは一人っ子で、両親が結婚して以来、彼の生まれてくるまでが一苦労でした。それを 王ローラはこう語っています。神が子供を授けてくださるようにという私の切なる祈りが答えられて、あの子が生まれてきたのです。というのは、私は幼少の頃事故で怪我をしていたので、子供を持てない体になっていたからです。ついに手術を受けて赤ん坊ができるようになりましたが、外科医から、これでお望みなら息子さんが持てますよと言われた時の喜びは、今でも覚えています。その5年後、リチャードが生まれたのです。彼の誕生は、母親の長年の夢と心の底からの願いが成就したものでしたが、次の子供は彼女にはもうできなくなっていました。両親のあらゆる望みと願いの託されていたこの16歳の少年は、今やすっかり麻痺した体となり、明日の命もわからぬという危険、この上ない状態に置かれていました。医師の宣告が下された時、ローラは夫の方を向き、初めて悲痛な声を上げました。どうすればいいの？ご主人が答えないうちに、信仰の恵みを受けていたこの医師は、ごく静かに、そして懸命にこう答えたのでした。祈るのです。それから医師は、リチャードが1年近く入院した後、ペンシルバニア州リーツデールにある D.T. ワトソンホームでリハビリテーションの訓練を受けることになるだろうと説明しました。仮にリチャードが一命を取り留めたとしても、対麻痺、両方の足が麻痺することは避けられないと、キックライン夫妻が知ったのはもう少し後のことですが、それすら誰にも何とも言えませんでした。心臓が麻痺の猛威から免れるかどうかの予測がつかなかったからです。ローラ・キックラインは幼少の頃からのクリスチャンで、18歳の時、主の望まれる通りを行う人間になりたいと思い、自身をすっかり主に捧げていました。しかし、息子が病気に倒れる2、3ヶ月前までは、神の奇跡的な力が傷ついた体を実際に癒すのを見たことがありませんでした。その前年の11月、ご主人がカーネギーホールの集会にやって来られました。その時の様子をローラはこう伝えています。ひどく感激して帰ってくると、しきりにクールマン氏を用いておられる、その素晴らしい方法について感想を述べていました。そこで2ヶ月後、パンダーグリフトに住む若い友達がカーネギーホール行きのバスを借り切ったとき、ローラも同行することにしました。出席するのはそれが初めてという彼女は2階席に座っていましたが、目の前で展開される光景に最初から圧倒され同士でした。神の力が目に見えて働くのは、それまで見たことがありませんでした。と彼女は語ります。もちろん、私自身の生涯に神が不思議に働いてくださったのは知っていましたが、あそこで目撃したように、人々の体に神の力が働くのを見るのは初めてでした。と話は続きます。そして私は、自分たちの教会のために、これまでになく熱烈に祈っていたのです。ホールにいる間に神からの力が体を突き抜けるのを感じて、言葉で言い表せない感激に打たれました。今はっきりわかるのですが、前途に待ち構えている嘆きと途方に暮れるような心痛とに対して、神は私を備えておられたのです。その行く手に、神はなんと見事な準備を続けておられたことでしょうか。ある晩、キックライン一家は、やむ息子のベッドのそばに座って、ディボーションの時を持っていましたが、ローラが聖書を開くと、その目は、ルカの福音書1章37節に吸い付けられたようになりました。神にとって不可能なことは一つもありません。その言葉は、 その言葉から目を離すことができなくて、と彼女は思い返します。実際に神が私に語っておられるような心持ちでした。それで、主よ、あなたが語っておられるのですか?と声に出したのを覚えています。事実、神は語っておられました。それはローラがその夜、心と魂を傾けてこの聖句を信じるように導かれたからです。彼女はこうも述べています。カーネギーホールのクールマン氏の集会で神の力によって行われる癒しの奇跡を、もし私が見ていなければどうなっていたことでしょうか。でも、おかげさまで、これは空想上の癒しなどではなくて、実在するものだと私に納得がいきました。神ご自身の一大作品のうちに、神の力が発揮されるのを現実に見ていた私ですが、近い将来、私たちの家庭で神の助けを切実に必要とすることになろうとは思いもよりませんでした。その夜、ローラと牧師であるご主人は、息子さんの癒しのために祈りを求めて、私宛に手紙を書きました。クールマン氏が勧めたのは、とローラは語ります。ヨハネ15章7節をもとに、私たちが心を合わせて祈ることでした。あなたが私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。その約束をしっかり握りしめ、私たちのものとして求めました。と彼女は続けます。そして信仰によってそれを受け止めて、本心から神を信頼し、その約束に期待をかけるようになると、麻痺がリチャードの心臓の手前で止まりました。その辺の証明はできませんが、その頃ローラは放送を欠かさず聞き、規則的に断食していました。集会に出て成果の上がるのを見てから、霊的な事柄のために断食することの価値を知ったものですから、と彼女は語っています。キクライン牧師も断食の価値をよく知っていました。が、3月に大手術を受けたため、早急に体力を回復させられる、させる必要に迫られていました。それは、牧会上の責任がかかっているだけでなく、リチャードの病気のこともあったからです。その間、自分に断食ができなくても、この聖句に慰めを見出していました。あなたの肉親の世話をすることではないか。イザヤ書58章7節。キックライン夫妻が共にリチャードの癒しのために祈るとき、ローラは自分の心をくまなく探り出しました。次のことを知っていたからです。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。詩編66編18節。もし自分たちの祈りに応えてくださるのを神が適当と見てくださるなら、神は絶えず栄光を、神に栄光を絶えず捧げたいと彼女は心に決めました。6月も終わろうとするある日の朝、神は積み重ねられた祈りと大いなる信仰に応え、ご自身の聖霊を通して御業を行われました。リチャードは何週間もベッドに仰向けになったままで、彼の言葉を借りると、まるで鉛の重りみたいに寝ていました。医師たちは定期的に下半身の感覚を調べに来て、尖った針でつついたりしましたが、全然何も感じませんでした。この人たちの生涯で最も重要な日となるこの当日、ローラはかなり長い期間断食をしていました。そしてやはり断食している大勢の友達と一緒に、いつものように放送を聞きながら、リチャードのためにひざまずいて祈っていました。午前10時55分、それが起こりました。リチャードのベッドのそばに医師が一人いましたが、神からの復活の力がリチャードの麻痺した体を捉え、彼のこの手足と各器官に命が流れ始めたのです。 全身神の力が行き渡るのを感じました、とリチャードは回想します。激しく震え出してどうにも止まりません。それが 4,5 分続いてやんだかと思うと、ほとんど同時に両足の感覚がよみがえりました。翌日きっかり同じ時間、午前10時55分にもう一度その力に打たれましたが、と言ってにっこりします。それでも何が起こったのか実際には知らずにいました。その癒しの集会には一度も行ったことがありませんでしたから。癒された後、クールマン先生の集会にきちんと行くようになって初めて、私が自分の体で神の力を体験したのだな、と悟ったのです。この後、驚くほどの短期間でリチャードは退院し、9月には高校の3年生として復学しました。医学と物理療法にできることは全て試みられました。が、人間の知恵と技術では達成できなかったことを、この少年の創造主は成し遂げることができ、また実行されたのです。非常に熟練した医師、物理療法の専門家、それに看護婦たちが、骨身を惜しまず愛情を込めて最善を尽くしました。が、その医師たちがリチャード・キックラインを、高度の力によって癒された患者、と評しています。リチャードは一瞬のうちにすっかり癒されたわけではありませんでした。が、歩行補助具を使って再び歩くことを覚えた彼が退院すると、その以前の状態をよく知っている人たちは、神が依然として王座におられて、奇跡の時代は過ぎ去ってはいないことを認めるのでした。キックライン牧師と夫人が息子に代わり、長老教会病院の医師たちが注いだ一方ならぬ尽力に対してお礼を述べると、医師たちは即座に答えました。私たちにではなく神にお礼を申し上げてください。神のなさったことですから。キックライン一家をはじめ一同はこの言葉がまさに真実であるのをかみしめていました。神が限りない思いやりを持って私たちの困り果てた状態を顧み、天から癒しの力を送るまでに配慮してくださるという、この脅威の念はますます強くなるばかりです。キックライン夫人はそう述べています。主の憐れみに感謝して、様々な教派からクリスチャンの有志が小さなグループを作り、毎水曜日キックライン牧師の教会に集まっています。そして神を賛美し、何事であれ困った問題を抱えている人たちのために祈りを捧げています。リチャードが癒されてからこの方、神はこのクリスチャンの有志が捧げる熱心な祈りに恵み深く応え、多くの人々に言い知れぬ祝福をもたらしておられますが、その具体例は枚挙にいとまがないくらいです。またこの集会に来ていて、自分個人の救い主としてイエス・キリストを見出した人も少なくありません。申すまでもなく、これがあらゆる奇跡の中で最大の奇跡なのです。リチャードは神の力に対する生きた証人ですが、そのことをローラはこう語っています。あれが癒されたために、キャサリン・クールマンの目覚ましい集会に出ようとして、遠近を問わず他の州から人々が来ています。その人たちはここで神がお出来になること、また事実を行われることを直に知るようになっています。リチャード・キックラインが癒されてから、すでに12年が過ぎ、16歳の少年は今や29歳、180センチを超えるこの体の強健な彼は、同時に神に対する強い献身の念を抱いています。現在、オハイオ州アライアンスにあるヒルグリーン・レイン・オルガン会社で、パイプオルガンの建造にあたっていますが、その音楽を通して多くの教会で、主の皆が褒めたたえられることでしょう。諸人声上げ褒めたたえよ、贖いの御業尽きざる恵み。勝ちを得し君よ、王なる神よ、御栄を世々に伝え祭らん。閉ざせるまなこと、 口を閉ざせる眼と口を開き、救い主を見よ、褒め歌歌え。聞こえざる耳を、弱き足を、主の皆を聞きて喜び踊れ。チャールズ・ウェスレー。
はい、ジョン・ウェスレーの弟の賛美歌作者のサーフレスが作った賛美ですね。ありがとうございました。一曲聴いていただいて、聖書から話をします。ノアの祈りですね。
次に聴いていただく曲は、サリーさんという方、日本人の方ですけども、作詞作曲のノアの祈り。どうぞお聴きください。
それでは本当に短く聖書からお話をしたいと思います。純子さんお願いします。
はい、今日は使徒の働き3章1節から8節です。ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の苗た人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。 男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。
はい、ありがとうございます。すごく有名な話ですけれども、ペドロとヨハネというイエス様の弟子、この二人が宮に行くときに、生まれつき足のいかない男の人がいて、その人に、その人は施しを求めるわけです。当時は社会福祉がないので、それ施しをすることはユダヤ人たちは神に仕えることだったので、まあ、施しをしてました。ですからこの人を見たとき、私を見なさいと言われたので、この人たちはたくさんもらえるのかなと思って期待したら、ペテロが言ったことは、金銀は私にはない。ここまで言える人多いと思うんですけども、この後に、ね、しかし私にあるものをあげようと言って、あるものとは何かというと、ナザレのイエスの名によって歩けと言ってですね、生まれた時足の行かなかった人は立ち上がって歩き出した。本当に嬉しいから賛美しながらこの後について宮に入ったと記事です。人々はこれを見ても驚きました。そしてですね、まるでペテロとヨハネがやったかに思ったんですね。その後にこういうふうにペテロまで言います。その人たち集まった人たちに、ペテロはこれを見て一人で向かってこう言ったと。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですかと、まあ、驚きますよね。それはなぜ私たちが自分の力とか信仰深さによって彼を動かすのように私を見つめるんですかと。まるでペテロやヨハネがなんかすごい力を持っていて信仰があったからやったように思うけど、そうじゃないんだよと。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの人たちの神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はみんなこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人頃その男を赦免するように要求し、命決めを決め殺しましたと。イエス様を殺したでしょ、バラバを釈放してって。イエス様を殺したのはあなた方ですよ。しかし神にはこのイエス、神はこのイエスを死者の中で蘇らせました。私はそのことの証人です。でもイエス様は死んだままならなかった。復活して蘇って今も生きていると。そしてこのイエスの皆が、その復活した蘇ったイエス様のその名前の力が、その皆を信じる信仰のように、このキリストという方を信じるその方の信仰の上に、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。生まれてから死ななかった、死ぬ気がなかった、いつでも歩いたことのない人を歩けるようにしたんだよ。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。イエス様は信仰を与えくださる死んだのによみがえった方、この方がくださる信仰によって、それによってこれができたんですよ。ですから兄弟たち、私は知っています、あなた方はうんぬんとこ続くんですけれども、で最後に何言ったかといったら、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいということを言われたんですね。で悔い改めて神に立ち返って復活したイエス様を信じれば、この素晴らしい奇跡にあなた方も預かることができるということだったんですね。で皆さん今晩ですね、本当にイエス・キリストは今来ていて、さっきキクラインさんの話が出ましたけども、本当に人には不可能なこと、人には不可能でも神のお敵にならないことはないんです。なぜならイエス様は十字架にあって、あなたたちの罪の代わりに死んで復活して今も生きているからです。ペトロとヨハネは本当に弱い弟子でしたが、そのイエス様の復活を信じたとき、その弱かった彼らを通して生まれつきの強かった男が立ち上がりました。彼らが強かったんじゃない、このイエス・キリストが死んで蘇ったことを信じたので、その信じた信仰を通して働いたんですね。あなたは今晩、その今おられるところで、その本当にイエス様が十字架にかかったあなたに死に復活されたことを信じて受け取られたとき、その信仰を通してあなたにも奇跡が始まってまいります。ぜひ今晩イエス様を信じてですね、この素晴らしい神様の愛と奇跡の人生に入ってほしいと思います。お祈りします。ぜひ私にお祈りください。天のお父様、
天のお父様、
私の罪を許してください。
私の罪を許してください。
イエス様の十字架を信じます。
イエス様の十字架を信じます。
イエス様の十字架は私の身代わりだと信じます。
イエス様の十字架は私の身代わりだと信じます。
三日目イエス様が復活されたことを信じます。
三日目イエス様が復活されたことを信じます。
私のところに来て、
私のところに来て、
私を救い、私を救い、
私を救い、
私と共に、
私と共に
働いてください、
働いてください。
感謝します、
感謝します。
イエス様の皆によって、
イエス様の皆によって
祈ります、
祈ります。
アメン。続けてお祈りをしたいと思います。天の様、今ラジオの前の一人一人が心から願っている願いがあると思います。体と心を癒し、問題に対する解決を与え、勝利でご話しください。イエス・キリストの名前、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名前で、心と体を治れ。イエス様の名前で、どうぞ脳梗塞の後遺症、癌を体中から消えてなくなれ。 残すのご主人様って感じに、やっさりよ。躁鬱病、不眠、統合失調症、やっさりよ。不眠症、恐れと不安よ。やっさりよ、その調子からされ。シャローン。平安を与え、また分裂、混乱、やっさりよって和解という死の力を解き放ちます。経済を祝し、学業を祝し、お仕事を祝福してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ラジオの皆さんですね、ぜひまたお便りメールをお願いしたいと思います。今日、もう一つ、アウトラさんからのメール、一番最後に見たかったんですけれども、お手紙ですね、読みませんでしたので、来週の頭にお読みして、アウトラさんのリクエストの夢の力っていうね、ヨセフの夢の力かな、なんかその夢の力という賛美を来週の頭に流したいと思いますので、アウトラさんごめんなさい、来週お読みしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ここでですね、お電話、メール、お便り、宛先をお願いします。
はい、メールアドレスです。767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com です。また、お手紙もください。852-8116 長崎市平和町 5-6-2 階平和町 5-6-2 階です。電話番号は市外局番095-843-3178 843-3178です。
はい、電話お便りメールお待ちしておりますので、どんどんお便りメールお電話お願いいたします。ちょっと今日は読めませんでしたが、来週からはですね、しっかりまた読んでいきたいと思います。いつも I believe in miracle はですね、十分読めなかったり書き足になるのでですね、今日先に読ませていただきました。もうしばらくしたらこれが終わりまして、そしていよいよ、今度はこのラジオを通してここの読んできたことが起こることをね、期待して放送していきたいと思っています。それでは、明日の礼拝ですね、5月最後の礼拝ですけれども、よろしくお願いします。
はい、早朝一番早い礼拝は朝6時からです。そして7時半から第1礼拝、10時から、メインの礼拝、第2礼拝です。そして午後2時からも礼拝を行っています。また午後3時半からはインターナショナルサービス、英語での礼拝ですが、制約もあります。そして夜7時から礼拝も、夜の7時からも礼拝を行っています。そして月曜日の朝10時10分から、日曜日にどうしても来れなかった方のために礼拝を行っています。この日曜日の朝7時半、そして10時、午後2時、そして午後3時半の礼拝はオンラインといって、生放送、パソコンから、ホームページ上から生放送で聞くこともできます。
もちろん後でダウンロードして聞くこともできます。
はい、そして、水曜日の朝10時から婦人のための祈祷会、夜7時からこの一般の方のために夜の祈祷会が持たれています。
この祈祷会はですね、7時から賛美とメッセージがあって、そこまではオンラインがあります。でその後は、ですね、お祈りしたい方はスカイプを通してお祈りもできますので、ぜひご覧ください。
今週は徹夜祈祷会は火曜日に、
火曜日ですか、火曜日ということは5月の、はい、
6月の2日、
あ、6月2日、
はい、
6月2日火曜日の夜ですね、
はい、
徹夜祈祷会ということですので、金曜日の徹夜祈祷会はないということですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ですね、いよいよ5月、明日で最後です。ぜひ教会の礼拝に行ってですね、神様を礼拝しております。で、どうしても礼拝に行かない方はオンラインがありますので、朝から晩までやっておりますので、ぜひご覧ください。それでは明日教会でお会いできるのを楽しみにしています。その祝福がありますように。
おやすみなさい。
あとですよ。